それでは今日は詩編の25編の1節から5節までです。まず、詩よ我が魂はあなたを仰ぎ見るとあります。これはその次の行ですね。我が神よあなたによりたみますということ、一種の平行法なんですね。だから、いつも繰り返しているように、詩編を読むときには、ほぼ同じ意味を言っているということをいつも注意している必要が、あるわけです。仰ぎ望むっていうのは、一種の意訳なんですね。で、原文の言葉は何かというと、これは、英語ではリフトアップ。持ち上げる、上げるという意味の言葉なわけです。ですから、これは、ここのところですね。英語訳で見ますと、そのようになっているわけです。我が魂ですね。あなたを仰ぎ見るって、あなたのところにリフトアップする。我が魂をリフトアップ。ね、このお言葉はですね、賛美歌の中でも、よく知られたものの中にも入っているわけです。これは、賛美歌第2編にもありますが、賛美歌の、18ですね。賛美歌21の18です。この歌は重要な歌であるので、賛美歌の第2編では最初に挙げられているわけです。これは賛美歌第2編の編集者が、何でも最初に何を持ってくるか、最後に何を持ってくるかっていうのはとても大事なことになるわけですね。聖書によっても最初の創世記っていうのは非常に重要なものである。で、最後の黙示録っていうのも最終的にこの世がどうなるか、新しい天と地っていうのは、どういう状態なのかっていうことを最後の黙示録で書いてあって、で最後は、死を来たりませと、そのような全く新しい天と地になるように、あなたの全能の力で全てが変えられる、その時を待ち望むという言葉で終わっておるわけですね。マランナタと。第2編の編集者もですね、から一人が、決めたっていうのもいろんな人に祈りあって、良い歌はいくらでもある。そのうちどれをまず第一に持ってくるかっていうことですね。で、そういうふうに位置づけということもですね、この賛美歌編集者も非常に賛美歌にそれぞれ造形のある方々、自分が好きだから選ぶ。そういう個人的な人間的な発想でするものではないわけです。信仰的に、あるいは歴史的に、聖書全体的に言って、最初に持ってくるのは何が適切だろうかと。いう観点からですね、挙げる。で、第二本を持っている方も挙げてみたら、心を高く上げようと。という言葉があるんですね。で、これ英語訳では、lift up.Your heart なんですね。心を高上げるっていうのを具体的にどないするのか。lift up ですね。命令文ですけど、lift up your heart。あなたの心を高く上げようと。持ち上げる。心を高く上げました。なんていう表現はまだ使わないはずですね。いろんな文章でも。 あるいは人の発言でも、私はあの時心を高く上げましたとか、日本語としては馴染まない文章なわけです。心を高く上げよう。普段では全く使わない。私も一度もですね、誰かと話したり書いて、私はあの時に心を高く上げました。逆に心を低くしました。低くしたっていうのは、これはあるわけですね。謙遜というか、打ち砕かれたと。高く上げようというのは馴染まないと思いますが、これはラテン語でスルスのコルダという言葉として、ずっと以前から広く昔から知られた言葉です。スルスもラテン語でスルゲオの命令形ですね。コルダはコル、心という言葉の目的格。ラテン語やその他のいろんな言語では体格というわけですけども、コル、これイタリア語でクオレになるんですね。クオレ、心。日本語訳のあの、小説の題名、愛の学校とかしましたけれども、クオリは単に心という意味なんですね。フランス語ではクールという発音になっていますが、心を高くしようと。心を高く上げるということは、英語ではまあ lift up your heart ですが、日本語で言えば馴染まないところがありますが、どういうことかというのが今日のようなところです。仰ぎ望む。神様を仰ぎ望む。神様のじっと真剣にですね、仰ぎ見る。自分に降りかかった様々な苦しみや自分の犯した罪とか失敗とか、そういう様々な困難、あるいは喜ばしい時でも、このぐらいのことで簡単に喜んではいけないと。神様がその大きな意味を与えてくださって、さらに神の国の実現のために、その喜びも与えてくれたのであって、そこの喜びの中で浸っとったらいけないというようなことでもあるわけですね。神の国のためには数限りない道程道のりがあるわけで、一時的な喜びを受け取ったらいけないと。ダンテの神曲の中にも出てくるところです。立ち止まるなというわけですね。ちょっといいことがあったからといって立ち止まるだと。絶えざる御国への前進なのだというようなことが、死にあって、死の平安を与えられつつ前進と。ですから、心を高く上げる。これはすなわち、このヘブライの 言語もその、上げるということはヘブライ語が使われているわけです。で、その英訳を持っている方は、それを参照していただいたら分かると思います。ちょっと、そのことも言いますと、コメント欄に書いておいてみます。 はい。ちょっと何か、聞こえると思いますが。それでですね、ちょっとこの言葉ですね、どのような意味合いがあるかっていうことを、言語に即して見てみたいと思います。で、この言葉と同じ、これもかなりたくさん使われているので、そのうちの一つだけ、あちこち行った時間が変わって仕方がないんですので、時間を、そうやって一箇所ですね、ちょっと上げてしています。コメント欄に行きます。この、真理上に、実際にこの何度か恥を受けると訳されている。この言語ですね、そこのところにちょっと読んでいただいたらわかると思いますが、この恥を受けるとか、恥ずかしめられるとかいうのは、防止、いわゆる防止っていう言葉なんですけども、で、これを見てもらったらわかりますが、どのように訳されているか。4期の6の20とってみますと、彼らはこれに頼ったために恥を見た。と書いてあります。で、この後の恥ずかしめと同じような恥めと言っても、言語が違うから、新改訳では恥という漢字。ここで平仮名で恥ずかしみを受けようとしていますが、公約。彼らはこれに頼ったために失望した。まで違うですね。失望を落胆するということと、恥ずかしく思う。恥を受けるとかいうのまるで違うわけです。例えば何か陰で悪いことをして見つかった。とっても恥ずかしい、恥ずべきことだと。したらいけないことを陰でしてた。見つかった。本当に恥ずかしいと。悪いことをしてたら恥ずかしいと。これは当たり前ですね。ところが失望する。例えば誰かを信頼しとったのに裏切ったと。これ失望するというので、まるで今違うんです。このように、一つの訳だけを見て、あ、これは恥ずかしいと思う。日本語のニュアンスをそのまま映したら大きな違いが出てくるんですね。これは公訳の方が、より日本語として合うわけです。英語訳を見てもわかります。 アメリカプロテスタントの代表的なこの帽子という言葉をですね、ディサポインティと訳しているわけですね。それもそれ失望です。失望を落胆する。恥ずかしい見られるとまるっきり違うわけです。例えばイエス様はですね、徹底して唾を吐きかけられたり、あざけられたり、わざわざそこら辺の茨の冠を取って着せられたと。お前王だろと。徹底して恥ずかしめられたわけ。最後の最後まで、隣に寄ったあの十字架の上で重い罪人から、お前が神の子だったら、死せに降りてみと。自分が、自分で助けられるのに、なんで人々を助けるのかと。そういう恥ずかしめ、あるいは最大の罪として神を怪我したと。だから死刑に値するとまで言われたわけです。恥ずかしめなんていうのはそれはいくらでも受ける。で、これは口訳の方が本来の意味ですね。この英語訳のプロテスタントの側も。で、ニューインターナショナルバージョンではですね、この帽子という日本語訳では恥ずかしめられるとか恥を受けるとか訳されている言葉、they are, これ、distressed。これは全く違うですね。苦しめられたと。ということです。ニュージェルサのバイブルも、embarrassment。当惑した、こんなに状態になるようなこと、embarrassed。このように見たらわかりますように、アメリカの最も重要なプロテスタント側、カトリック側もですね、アシェームと、単に恥ずかしいというのとはまるで違う訳を当ててるんですね。ですから、このところもですね、この、どうか私が元のところに寄り頼みます。私が失望、落胆することのないように敵を誇ることのないようにしてください。あるいは、神様がおらないと思って非常に当惑し混乱することはないようにと。三節。あなたに望みを置くものは決して恥を受けることは、要するに失望することはないということです。望みを負ったら恥を受けることはね、今言ったように十字架のイエス様、徹底して恥ずかしみを受けたわけですから、ここのようなことではまるで意味が通らなくなる。キプト・カタナ、ベネディクトがですね、日本は、あの戦争中にアメリカのものを一切使うな、というふうなことで、英語を全面的に禁止にするっていうのは愚かなことを、トップの人たちがそんなことまでやったんですけれども、アメリカはですね、徹底したアジア学者、日本人学者に日本の本質を研究させていたんですね。で、ルース・ベネディクトという人が日本でも現代教育文庫として戦後間もなく、教育文庫として社会思想社から発行されましたが、社会思想社というのはちょっと別なんですけど、戦前政府のやり方に異議を唱えて大学を追われたほんのわずかの人たちですね。東大、京大、九大、北大、旧七帝大、日本の代表的な知的階級の大学だったけど、その教育の圧倒的多数はあの侵略戦争をまるでこの素晴らしい戦争に肯定したわけです。で、その中で一部の大地表絵とかの左翼、マクス的学者と柳原、それからもう一人柳原と同僚の経済学部教授だった、学部長もした河合英二郎という人も、ファシズム大使に批判の論文を寄せたところが、やめさせろという。たくさんの避難の声を上げて、とうとう、法学部長も、東大の学長も辞めさすことになったわけですが、で、徹底して裁判闘争したときに異常なストレスがかかって、敗戦の直前ですね、前年にもバスで同士が超えて、若くして死んでしまったのが河合英二郎だったんですね。そちらは柳原、河合二郎が弁論部の先輩だったんですね、東大の経済を。 非常に、親しくしてたけど、だんだん柳原が信仰、キリスト教信仰の方にまっすぐ進むようになってから、河合栄次郎は信仰が持てなかったんですね。で、プラトンの理想主義、イデアリズムと、真なるもの、善なる、美なるもの、永遠的なものがあると。という、生きた人格的な神、十字架で全人の罪を許すような、そのキリストが神と同じだということは、信じるに至らなかったわけです。そこからだんだんといろいろ複雑なこともあって、離れていったんですけども、両方ともそのように、シェイクのほとんどがしなかった、大使に異議を唱えたために、両方東大を追われる形になったんですね。私は、このプラトン哲学、ギリシャ哲学、哲学と世界、初めて知らされたのが、その、河合栄次郎の最後に、東大を追われてから、箱根に立ちこもって、1ヶ月間、ずっと書き続けて書いた、学生にあたうという本を、姉が、東島大学の教育学部の、教育学部の教授から、これいい本だから読めと言われて買っておった。それ、姉は言わなかったけど、私に勧めたこと。私がいろんな悩み混乱にあって、思想的な、ふと思い出して本棚にあるのを取って、それで私は河合次郎っていうのを初めて知って、で、その彼が、河合次郎が、非常に元にしていたギリシャ哲学、プラトン哲学っていうのに初めて目を開かれたんですね。というようなことで非常に、様々なことでですね、確信を持って恥を受けるようと初めから覚悟していると。だからここでですね、あなたに、あるいは真理に希望を持ったら恥を受けることはないどころか、ソクラテスのようなものを、とうとう、これは殺された事実を毒杯を飲んで、逃げることはできたけど、あえて逃げなかったんですね。で、毒杯を飲んで死んでいったと。だからこの三節はそういう意味で、あなたに望みを込むのは誰も決して失望することはないと訳すべきなんですね。あれは失望、落胆することはないと。それで今タイトルも永遠の希望。私たちキリスト者はですね、あの有名なコリント書の13の13にある。信仰と希望と愛。これは永遠に問うと。とこの信仰真実ということは元にあるんですけども、人間の信仰は地上だけですけども、真実、神様の真実というにも取れるんですね。信仰と、日本語に、というか中国語に訳したときには信仰と訳してしまざるを得ないところは真実ということなんです。そしたら神様の真実。それから人間が神様の方の真実な神に抱く希望。それから神の愛。これは永遠だと。そういうふうに、ここのところも、決して失望、望みが失われることはないんだということです。で、三節、いたずらに人を裁く、欺く者が恥を受ける。これもですね、人を欺く者は恥を受ける、恥ずかしみを受けるとは限らんですね。むしろ逆に栄誉を得たと。安倍首相とか菅とか、連中二人タッグを組んでですね、長期政権をしたわけです。で、今もですね、その金山の問題で、今の岸田政権やら、文部科学省の方でも、非常に問題があるものをですね、世界遺産に申請するなんていうことは、大いに、問題があると。だから、推薦を伸ばすと言ってたのに、前の安倍首相がですね、直接電話で、そんなことはやるなと。そんなことは気づかないと。思い切ってそういうことでやれと。いうふうに言われて、岸田さんが方向転換したっていうんですね。歌の女の高い村会長。そんなのはもう引っ込んだりかんねやと。韓国はどないよと。思い切って推薦の方に踏まねえかとか。まあそういうようなことでですね。ああいう鉱山。炭鉱とか鉱山とか苦しいところに散々その朝鮮半島の人たちをこき使ったわけですね。危険性のある、しかも有毒ガス、粉塵が出てくるようなところに。まあ軍艦島のところもそういう問題が起こってたんですけど、まあそれはそれとして。そういう まあ、人を欺く者が栄えてるわけです。桜を見る会にしても、あの例の、自殺した公民がですね、嘘をかけと言われて、長時間をかけて、通知も合うようにして、とうとう疲れ果てて、遺書を書いて、森友加計学園問題ですね。ですから、人をあざごうな、かえって恥を受けるどころか、栄えてるっていうのはこのようにいくらでもあるわけですね。巧みに嘘をつくもの。でも、いたずら無駄に人をあざくもこうとする者が苦しみを最終的に受けることになると。ですね。本当に身で頼った者が何にもならなかったと。そういう失望、落胆に陥るのだということですね。恥を受ける。あざく者の恥を受けるっていうことではなくて、そういう失望、落胆に至ると、最終的には。お金や権力がいくらあっても、本当に自分が苦しい、病気が苦しいになった時には、みんな見捨てていくということです。だからこそですね、あなたの道、この世の道は、あざむくばかりで、最終的には失望、落胆に至ると、示してください。そして、あなたの誠、真実の世界に導いてください。教えてください。で、最後、耐えることなく、これ永遠の望み。神様にだけは私たちはどんなことあっても希望を答えできる。だからさっきも触れました、信仰、希望、愛。いつまででも作る。この誠。これも真実ですね。私たちはですね、何事起こっても変わらずに信頼を寄せるものを与えられている、示されていると。この世の新聞評論とかいろんなことを見ててもですね、そのこともまるで知らないと。ね、毎日新聞の、人生相談の欄に書いておいてが、できるで死やいうことを考えないで、で、今のことだけ考えとったらいいんですと。そんなことはですね、日本の代表的な新聞の人生相談の担当者っていうものは、まあ、せいぜいそんな風なことの世界でですね、一番レベルが高いんだと。もう見なしてるような感じっていうことですね。死ぬようなことは誰もわかるんだから考えない方がいいんだと。まあそういうとても残念な状態。このね、でも、キリストよりは2000年、全世界ですね。死んでもその奥に彼方にあると。復活があるんだと。ずっと、まあ言ったらキリスト教信仰の世界では常識なんですけど、日本においては、そのことを信じられる人はたった 1% かいない。日本だけ特別に男女の社会的参加、政治社会的参加、ジェンダー平等と。圧倒的に日本はですね、いわゆる先進国とか、はるかに遅れてると。難民にしても、ドイツなんかは何万となんか、何万、何十万と受け入れてきた。日本たった44人とか受け入れてないとか。まあそういう、この前の命を書きましたけれども、ある年度ではそのぐらい極端にですね、それも弱いものを顧みないと。観光客にいた金持ち連中はそれ親切にしたり、大事にしたりすると。日本には優しい親切だと言ったんですけど、実は、中国との戦争の時にどんなにひどいことを数々やったかは、例えば今度の佐渡金山の問題でも、どんなことは実際とは全然新聞にもほとんど書いてないんです。韓国はこんなにもんで文句言ってきたんだと。けしけないやつだと。で、日本がなぜ躊躇したのか。それは実際にこれがあったからですね。で、その推薦の事件を江戸時代までに留めたと。江戸時代からずーっと比較的最近まで続いとったわけです。佐渡の金山も。それから明治の大正時代にもたくさん宣伝にもあったのに、そこを言うと、それは非常に韓国の人と朝鮮半島の人に人を見直したと。明治大正も含めて。特にその時代に。だから江戸時代まで切っといたら、推薦の根拠の実験。そしたら文句はつけれにくいだろうと。そういう、まあ言ったら非常に、 みっともないような理由を、見過ぎた理由をつけているということですね。で、いろいろなこの世の問題というものは、真実がない。だから、この世の相談というのはそういう、まあ、レベルのものだけど、この何千年も前からですね、ダビデの詩であります。3000年もあります。ダビデのものとしても。もう本当にこれは揺るぎないものがあると。耐えることなく望みを置く。あなたに望みを置くものは、決して苦しむ、失望することはないと。これは今なお続く、という非常に感謝すべきことだということを思うわけです。この五節の誠、これは今日では誠という日本語よりもですね、これは真実ですね。エメスという言葉です。私のアドレス、エムナーはその同じ関連語ですね。アーメンも真実。エメスというのは英語で言えば、フェイスフルネス、真実さ、あるいはトゥルース。あるいはファームネス、堅固さ。もともとこのアーマンという本来の動詞は堅固なものですね。それを意味するからですね。でそれからアーメンという言葉。これは確かにそう私も思う。真実と思うと。神様の真実。ですから、あなたの真実のところに私を導いてくださいと。これは、このニュアンスとはちょっと違ってですね、英語の方がよりあれですけども、Lead me in your truth。あるいは、Lead me by your truth。NRS も NIV もそうですね。Lead me in your truth。あなたの真実にあって、私を導いてください。ということです。はい。それでは、今日のところですね。現代の今の私たちもですね、この世の政治や、あるいは人間の科学技術、そういったことに本当の望みを置くことはできない。科学技術も非常に危険なものを作り出したりする。もう確実だからですね。何が起こるか分からんと、科学技術の場合、IT とか、あるいは宇宙に探査に行く、どのこのが、どんな災いを振り起こるか。どこまでも私たちが信頼できるもの、決して苦しみ、失望することはないと、恥でなくてですね。それはここに、もうこんなに、まあ、3000年ほど前に、はっきりと書かれているということに、本当に驚かされるとともに、とても感謝なことです。以上です。